私のような小さなものがですね、この場に立たせていただくということは本当に恐れ多いことだなと感じております。私の語る言葉が神様の皆を汚すことのないように、そしてできればわずかでも神様の愛を表す器として用いていただくことができますようにと祈りながら準備をさせていただきました。今朝のこの礼拝が神様の御心にかなった礼拝となりますように、皆様からもお祈りでお支えいただけましたらと願っております。私たち家族は4年前の8月からこの有野台教会に出席させていただくようになりました。緊張しながら初めて礼拝出席をさせていただいたとき、皆様が素敵な笑顔で迎え入れてくださり、またいろいろとお声をかけてくださったことを、それが本当に嬉しくて今でもよく覚えております。多くの方が集われる教会ですし、皆様が私のことをですね、顔は分かってもあまりご存じない方がまだまだたくさんおられるのではないかなと思いましたので、今日は自己紹介を兼ねまして、証と言えるかどうか分かりませんが、私が体験してきた個人的なお話を中心にさせていただきたいと思います。私は北海道の函館の近くにあります木古内町というところで生まれました。2つ上に兄が1人います。母は SDA のクリスチャンでしたけれども、父はノンクリスチャンで大のお酒好きでした。私が2歳の時に父が転職し京都へ引っ越してからは SDA の京都キリスト教会に出席するようになりました。また今はもう亡くなりましたけれども、三育小学校であった療養小学校へ通うことができました。中学は広島三育に進み、3年生の終わりにバプテスマを受けました。幼い頃から神様の話をたくさん聞き、素直に存在を信じていたと思いますし、このバプテスマの決心で特に大きく悩むことはありませんでした。ただ子供の頃からずっと求めていたことがありました。それは神様を、または天使をこの目で見てみたい、または絶対に神様は生きておられると感じる奇跡体験をしたいということでした。そう思うきっかけになったのは、教会や学校で時々驚きの奇跡体験者の証を聞く機会があり、それに強い憧れを抱いたからだと思います。広島の原爆投下の中で SDA 信者は不思議な方法で守られ、一人も命を落とさなかったというお話や、時間に余裕を持って家を出発したのにいろいろな不具合が発生してしまい、予定していた船に乗ることができなかった、するとその船が事故に遭って沈没し、神様のお守りを体験した。またある文章伝道者が非常に危険な山道を一人歩いて目的の家へ訪ねると、先ほどあなたがこちらに向かってくる姿を見たが、背の高い人と二人ではなかったですかと言われた。背の高い人とは天使が守ってくださっていた姿だとしか思えないといったお話など、他にも今でもたくさんの奇跡体験談を記憶しています。いつの日か自分もそのような体験をしたいと強く憧れていたのだと思います。私は中学を卒業し、そのまま広島三育高校へ進学しました。それから約1年半が過ぎ、将来はどんな職業を目指そうかと進路について考えていた頃に、ある出来事が起こりました。学期中に話があるからと急に家に帰るように言われ、そこで母からある出来事をきっかけに教会につまずき、 SDA 教会から離れる決意をしたということと、同時に世の終わりが迫っているから、これからはもっと伝道に力を注ぐべきだという話を聞きました。またそのために三育高校を辞めて家に帰ってこないかと誘われました。他にもいろいろな話を母からは聞きましたけれども、すべてが真実であったのか、またどのようにその時対処すれば一番良かったのかは、今になっても私には分からないままです。 それからこれからどうすればよいか、生まれて初めてと言えるほど必死になって答えを求めて、神様にお祈りをしました。そしてある日の夕方、学院でですね、少し時間があったので布団に入って眠ることにしました。その時一つ不思議な夢を見ました。それは三育高校のチャペルで生徒たちに向けて母がメッセージを語っている姿でした。私は生徒側に座っていました。話の途中、突然母のそばにあったマイクスタンドがぐるぐると回り出したり、周りにあるものが不気味に動き出して、そのすべてが悪霊の、仕業であると、その時私はそういうふうに見えました。でそれらが母の話の邪魔をしているように感じました。悪霊がこんなにも邪魔をしなければならないものは一体何だろうか。そこには大切な神様のメッセージがあるからかもしれないと思いました。その時バッとこう急に目が覚めまして、その時は心臓がドキドキして少し熱いような、これはいつも見る夢とは何か違うと感じました。この不思議な夢を見たことがきっかけとなって、結果的に私は母の決断に合わせて、SDA 教会からの除名を申請し、三育高校を中退しました。それから平日はアルバイトをして、安息日は小グループで集まって家庭礼拝を行い、日曜日は各時代の大総統を中心とした世の終わりは迫っているという、聖書を全く知らない人にとっては少し過激な内容ではないかなとその時も思いましたけれども、それを街に出てティッシュのように配布したり、住宅地やマンション群に行ってチラシをポスティングしたりして過ごしました。これらは決して楽しいことではありませんでしたし、酔っ払いに絡まれたり嫌な思いをしたこともありました。また今思いを返せば、聖書の教えである他の人のために愛を持って行うものとはかけ離れた、本当はやりたくないけれども救われるためにはやっておかないとという脅迫観念に近い思いが強かったような気がしています。それから数年が過ぎて、いつの間にか小グループは自然消滅して伝道にも出かけなくなっていきました。やがてまず兄が最初に教会に戻り、私も誘われてまた SDA の京都教会に通うようになりました。教会などで久しぶりに同級生に会うと、みんな大学に進学して将来に希望を持ち生き生きとして見えました。また同時に自分がとても小さく見えて恥ずかしくなりました。ここに来て改めて自分の将来を考えるようになり、本当に自分が好きなこと、やりたいことは何かと考えて選んだのは絵を描くことでした。それから学費を少しずつ貯めて大阪の専門学校に通い始めました。この時神様に祈って決断をしたのかというと、全く祈ってはいませんでした。絵やデザインの世界は実力重視ですから、技術やセンスを磨くために必死でした。一応教会には通っていましたが、就職先は東京に行こうと、その後は家族と宗教からきれいさっぱり解放されて新しい生活をスタートしようと考えていました。ところが就職活動はなかなかうまくいかず、大阪の大手デザイン会社では10人の最終選考まで進み、1週間にわたる最終試験と最終日の面接を経て、私一人だけが落ちるという貴重な体験もしました。卒業から2ヶ月ほど就職浪人をしまして、ひどく落ち込み暗く過ごしていた時に、そろそろバプテスマを受けないかと、この人は私の気持ちを全く読めていないんじゃないかと思えるようなタイミングに、牧師先生からバプテスマのおすすめがありました。私は今度バプテスマを受ける時があるとしたら、子供の頃からずっと求めていたこと、先にもお話ししましたが、神様をまたは天使をこの目で見てみたい、または絶対に神様は生きておられると感じる奇跡体験をしたい、この願いが叶わない限り絶対に受けないと固く決意をしていました。 それからまた数日が過ぎましたが、普段の生活の中で何かとバプテスマを意識させられる出来事が多く続いたように記憶しています。それが私にとっては何とも言えない苛立ちとなっていました。そしてある日の夜、なかなか寝つくことができず、深夜1時、2時と時間が過ぎていきました。布団の中で中学、高校の頃のことや、いくら祈ってみても神様や天使を見ること、奇跡体験には恵まれなかったことを思い返していました。私の感情は怒りや苛立ちになってみたり、悲しさや寂しさになってみたりしながら、さらに時間が過ぎていきました。4時近くなっていたと思いますが、一度電気をつけて聖書をパラパラと見てみることにしました。しかし特別感動する聖句にも出会えず、さらに苛立ちながら聖書を投げ飛ばすようにして、また電気を消して布団に入りました。マンション暮らしで、私は通路側の部屋で寝ていましたので、電気を消しても通路の明かりが少し入ってきて、うっすらと部屋の中を見ることができます。この時ふと足元が急に気になって、下の方を見ました。すると、まあ、当然ですけれども私の足が見えました。ただこの瞬間、これは決して実際に見たわけではありませんが、何か恐ろしいものが足元からこちらを見ているようなイメージが頭に浮かびました。そしてある一つの考えが浮かんできて、急に激しい恐怖に包まれました。その考えというのは、もし今ここで実際に神様か天使を見てしまったとしたら、その先どんな人生になるだろうかということでした。神様は今までにないほど近く感じることはできるだろうけれども、同時に悪魔の存在を近くに感じて生きていくことになるのではないかと考えたからです。これは私の勝手な想像ですけれども、悪魔と神様の間には天秤のように、どちらか片方の関わりが強くなれば、もう片方も同じ分だけ強く関わることができると、そのようなルールのようなものが存在するのではないかと考えました。悪魔の試みに対して神様により頼むならば、必ず勝利するのは神様側であると信じることはできますが、その前の激しい試みを想像すると、自分にはとても耐えられそうにないと思って布団にうずくまりました。ここまで来て初めて私は今までのことをあれこれと思い出し始めました。3日にわたるひどい難産を経て、自分は奇跡的に生まれたと母から聞かされていたこと、子供の頃に物がなくなって神様に必死になってお祈りをしたら見つかったこと、ひどい風邪をひいてしまってお祈りをして回復をしたこと、自転車で田んぼに落ちて怪我一つなかったことなど、走馬灯のようにという表現がありますけれども、これまでのさまざまな出来事が次々と思い起こされて、またその一つ一つの出来事の中で、私はここにいると心の戸を叩いて声をかけてくださっているイエス様のイメージが重なり、胸が熱くなりました。人に話せばそんなのはよくある話でしょうと言われるような出来事かもしれませんが、その一つ一つの出来事は私にとって宝物のように思われました。これが奇跡体験と神様が生きている証拠ばかりに憧れていた私への神様からの答えのように感じられて、自分に耐えられる試みの量を思えば、ああもう十分すぎるほど神様が生きておられるというヒントをいただいてきたと思いますと素直に思いました。そしてこれまで自分は神様に対してなんて横柄な態度をとっていたのだろうかと恥ずかしくもなりました。このことがあって私は2度目のバプテスマを受けさせていただくことができました。また余談ですが、この後私は自宅のすぐ近くに就職先が見つかり、母も数年後には2度目のバプテスマを受けて SDA の 教会のメンバーに再び加えていただくことができました。話は変わりますが、皆様は高いところというのはお好きでしょうか。私はすごく大好きなんですけれども、高いところから下を見下ろしてみますと、人や車がとても小さく見えます。これは今日本で一番高い構築物である東京スカイツリーの展望台から撮影した写真です。さらに高いところから見た写真になりますが、これは飛行機に乗って撮影された写真です。こうしてどんどんと地上から離れていくと、大きな建物であっても徐々に識別できなくなっていき、海と陸の形が見えてきます。ちなみにこれは瀬戸内海上空から広島方面を撮影した写真ですが、このような光景を実際目にしますと、自分が普段過ごしている環境がとても小さな世界に思えてきます。日本全体です。これは2012年のデータになりますが、日本の総人口はおよそ1億2753万人、1日平均2908人の人が生まれ、3414人の人が亡くなっているそうです。その一人一人の置かれている環境は地域によって、そして各家庭によって大きな違いがあり、毎日一人一人に喜怒哀楽の出来事があって、神様を信じている人は感謝と願い、そして時に助けを求めて叫ぶような祈りを神様に捧げています。また普段は神様を信じていないような人であっても、助けてと叫びの祈りを神様に捧げているのを想像することができます。さらにぐっと高いところから地球全体に視点を移してみます。天の神様はいつもこのような視点で地球上の私たち個人を見つめておられるのでしょうか。皆様ご存知の通り、この星の中には70億以上の人間が生きています。日本以外の国ではどのような祈りが捧げられているでしょうか。民族間の戦争で明日の命すらわからない、食べるものがない、水がない、子供が武装グループに誘拐されてしまった、家族が怪我や病気で苦しんでいるが病院がない、薬がない、こうして日本で平和に生活している私にとっては想像もつかないような、思わず目を背けたくなるような凄惨な状況の中で必死に神様に救いを求めている方がたくさんおられるのではないかと想像します。このようなことを思うと、私という一人の存在はあまりに小さくて、私の悩み、迷って進むべき道を求めて祈っていること、必要を感じて願っていること、これらはどれほど重要なことなのか、神様が関心を持って何か手を加えてくださるようなことが本当にあるだろうかと不安を感じてしまいます。各時代への希望、853ページ、各時代の希望への光の853ページ、各時代の希望の第37章、最初の伝道者たちの中で、次の記載があります。神は虐げられている者の叫びを聞くために、膝から身をかがめておられる。真心からの祈りの一つ一つに対して、私はここにいると神はお答えになる。神は苦しんでいる人々や虐げられている人々を起こしてくださる。我々のすべての苦しみに神が苦しんでくださる。誘惑されるたびに、試みられるたびに、神の御前にある天使が救い出すために近くにいるのである。一羽のスズメでさえも地に落ちると必ず天父の注意を引く。神はスズメでさえもお忘れにならない。それだから恐れることはない。あなた方は多くのスズメよりも勝ったものである。マタイ10章の31節。一羽のスズメでさえもお忘れにならない方が、真心からの祈りの一つ一つに対して 私はここにいると答えてくださることを知るとき、本当に大きな感動を覚えずにはいられません。そして神様は全世界の人に向けて聖書というお手紙をくださいました。この中にはあなたが私を選んだのではなく、私があなたを選んだ、願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる、また万事が益となるようにしてくださる、といった愛と恵みのメッセージがあふれています。聖書の都合の良い箇所だけを自分に当てはめて読むことは非常に危険であると思いますが、かつて奇跡体験と神様が生きている証拠ばかりに憧れていた頃の私自身を振り返るときに、決して神様の存在を否定して生きていたわけではなく、むしろ信じているのだけれども、救いと恵みのメッセージをどこか他人事のように考えて、どうせ自分には当てはまらないと諦めと寂しさを強く感じて過ごしていたように思います。もし今この場におられる方の中で、またこのメッセージをお聞きになっている方の中で、なんだかキリスト教は難しい、神様はどうしても信じることができない、私は不幸だ、神様はあの時私を助けてくれなかった、などさまざまな思いを持って悩みのうちに時をお過ごしの方がおられましたら、ぜひお一人の時に祈りを持って改めて聖書を手に取って開いていただきたいと思います。必ず神様は70億分の1のあなただけのために特別なメッセージを用意して待ってくださっていると信じています。最後に先ほど聖書朗読をしていただきました聖句を拝読させていただきます。新共同訳になりますけれども、エレミア書29章の11節から14節をお読みいたします。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。その時あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら私は聞く、私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。私は捕囚の民を帰らせる、私はあなたたちをあらゆる国々の間に、またあらゆる地域に追いやったが、そこから呼び集め、かつてそこから捕囚として追い出した元の場所へ連れ戻す、と主は言われる。ありがとうございました。